皆さんおはようございます。ようやく少し涼しくなってまいりましたけれども、私も長袖を着る気になりまして今朝は、それでもちょっと昼間はねちょっとまだ暑いですけども、今日はですねコヘレトの言葉という、旧約聖書の知恵文学に属する書物を取り上げてお話ししたいと思います。今年は旧約聖書入門ということで、旧約聖書のお話をずっと続けてまいりまして、歴史の部分はですね大体話し尽くしたわけでありまして、それ以外のところをお話ししておるわけですけれども、先週は箴言をね取り上げてお話をいたしました。今日はその箴言の次ですね、コヘレトの言葉というのは、公学聖書や新科学聖書ではこれは伝道者の書という、あるいは伝道の書というタイトルになっておりましたけれども、新共同訳聖書ではコヘレトの言葉という言いづらいタイトルになっております。ただこのコヘレトの言葉というのはですね、この名前は一章の一節に、エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉と書いてあるんですね。ですからこの書物はコヘレトの言葉であると言っているわけでありまして、でこのコヘレトという言葉はヘブライ語で集める人という意味なんですね。集める人という意味です。で、英語ではこれをエクリジアステスっていうですね、ちょっとこれも言いづらいタイトルがついておりまして、これエクリジアステスっていうとギリシャ語のエクレシア、教会ですね、というその言葉を英語訳して、英語訳というか読み替えているわけで、そのことがあってか口語訳や新科訳では伝道の書とか伝道者の書というちょっと意味を付け加えたようなタイトルになっておりましたが、新共同訳ではそのままヘブライ語のコヘレトの言葉というタイトルになっております。でじゃあコヘレトとは誰かということですが、エルサレムの王ダビデの子と言ってるわけですから、ソロモンしかないという感じですね。内容から言ってもこれはおそらくソロモンの晩年の作ではないかという説が一般的です。しかし中にはへそ曲がりの学者が、もうちょっと後に書かれたもんじゃないかという人もおりますが、誰も見ておりませんので、正確なところは分かりませんが、ソロモンが晩年に書いたという理解はこの内容からいくと一番合点がいくというか納得できるものではあります。でこの書物非常に東洋的と言われるんですね。で東洋的っていう表現そのものが間違ってるんですね。なぜかというと聖書は東洋の書物なんですよ。イスラエルで書かれてるんですが、イスラエルは東洋ですからね。ところがキリスト教っていうのはその西洋社会で広まったので、いかにも西洋の書物のように思われていて、そんな中でここは東洋的だみたいなことを言うんですけど、大間違いです。全部東洋的なんですこれはね。ただつまり西洋的なものの考え方をしている人からするとどうも理解できないんだ、だから東洋的だみたいなことを言うんですが、我々日本人が読むとこのコヘレトの言葉って非常にぴったりくる、ちょっと仏教のようなね、雰囲気があったりもして、すごくこう親近感を持てる書物だと思います。今日もこれをですね一回のお話の中でさらっと見ていきたいと思います。でコヘレトの言葉が語っております、教えておりますことはですね、一言で言えばこの世の虚しさということなんですね。この世の虚しさ、一章の二節三節にコヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい、太陽のもと人はロークするが、すべてのロークも何になろう、一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地、日は昇り日は沈み、喘ぎ戻りまた昇る、風は南に向かい北へ巡り巡り巡って吹き、風はただ巡りつつ吹き続ける、川は皆海に注ぐが海は満ちることなく、どの川も繰り返しその道程を流れる。 祇園精舎の鐘の声という感じですよね。なんかね、そんな雰囲気ですけども、虚しいと訳されております言語の言葉はね、風という意味なんですね。風のようなものだと、この世で起こっていることは、人はいろいろ老苦しているけれども、一代が過ぎればまた次の代が起こると、日は昇り日は沈み、川は流れ雨は降り、常にこの同じようなことが繰り返しされているに過ぎないじゃないかと。そんな中で人間は悪せく働いてああだこうだ言ってるけれども、よう見てみろと、みんな一緒じゃないかと、いうような、そこから始まってるんですね。なんかここをいきなりここを読むとですね、もうなんか読む力がそがれてしまうというか、みたいな、ただ、これからお話をしていきますけれども、この部分は言ってみればつかみと言いますかね。でも事実は事実なんですね。結局はどんなに努力したって、その代が終わればね、もう終わりだしみたいな、でもこの世は虚しいものであるということが事実として、そこからこのじゃあ人生とは何かということを語り始めているわけです。一章の9節に、かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる、太陽のもと新しいものは何一つない、この世に起こっていることは単に繰り返しているに過ぎないんだと、立てては壊し立てては壊し、しているに過ぎない。二章の11節には、しかし私は顧みた、この手の技、労苦の結果の一つ一つを見よ、どれも虚しく風を追うようなことであった、太陽のもとに益となるものは何もない。コヘレトさんは快楽に、まず邁進いたしましてですね、さまざまな快楽を求めた。そしてその次にはいろんな事業を起こしてみた、建築をしたり会社を起こしたり、会社ってことはないんですけども、いろんなことをやった。最後は富を蓄えて、ありとあらゆる富を手に入れ、それで楽しんだ。でも結局虚しかった。一回言ってみたいですね一回言ってみたいですね、ソロモン王だからこそ言えるというところはありますよ、一回でもいいからそんな気持ちになってみたいって感じですが、でもいくらその何かをね一生懸命追求したとしても、そこに何か行き着いて、特別な症状が待っているとかいうわけではないんですね、追求すれば追求して、もうその後何もないんだと、人生は核も虚しいものだと、そのようにこの言っているわけですね。それからこの人生の無常ということで、死についても繰り返し述べております。2章の16節に、賢者も愚者も永遠に記憶されることはない、やがて来たる日には全て忘れられてしまう。賢者も愚者も、どんなに頭のいい人であろうと、ノーベル賞をもらうような人でも、何とか賞も一回ももらっとかことがない人も、やがては忘れ去られてしまう。死は全ての人に等しく訪れ、そしてその人の記憶を地上から拭い去ってしまうと言っているわけですね。五章の14節には、人は裸で母の胎を出たように裸で帰る、来た時の姿で行くのだ、労苦の結果を何一つ持っていくわけではない。どんなに努力してたくさんのものを築いたとしても、次の世界には持っていけない。死とともにその人が築き上げたものは全てその人の手から離れてしまう。それも事実ですよね。また2章の21節には、知恵と知識と才能を尽くして労苦した結果を全く労苦しなかったものに遺産として与えなければならないのか、これまた虚しく大いに不幸なことだ。知恵と知識と才能を尽くして立派な会社を立てました、死にました、何にも努力しなかったバカ息子が継いで潰しましたみたいなですね、そういうことは起こるわけですね。もう一生懸命が頑張っても、もうその次の人は特に何の努力もなくですね、それを受け継いでしまう。いかに虚しいことかと。 だ死というものはこのまさに人生の無常を語る上でね、最もふさわしいものというか、でも私たちはあまり普段ね死を感じることはないし、できるだけ死を遠ざけようとしていますので、だからついついアクセス頑張って、なんとか何かを残してしまおうみたいな、そんな気になるわけでありまして、死が訪れた時には全ては我が手を離れていくんだということを覚えておかなければなりません、ね。死ぬ瞬間まで通帳と印鑑を握りしめるようなことがないようにですね、今笑った人は気をつけてくださいよ、人生の無常、人生というかこの世に起こるですね、公平と不公平ということについてもコヘレトは繰り返し述べております。まあこれは公平と述べるべきか不公平と述べるべきか、私もちょっとタイトルに悩んだところですけれども、例えば8章の10節には、私は悪人が葬儀をしてもらうのも聖なる場所に出入りするのも、また正しいことをした人が町で忘れ去られているのも見る。これもまた虚しい。悪人が葬儀をしてもらうとね、もう大悪人でもみんなに手厚く葬られる人もいると。悪人だからといって、ね、末後はみっともないというわけでもない。悪人なのに、清い場所に出入りすることも人も見ると。悪人だからといって聖なる場所に、入ってくるなというわけでもない。逆に正しいことをした人が忘れ去られてしまう、どんなに素晴らしい人であっても正しい人であっても忘れ去られる場合もある。これは公平なんでしょうかね、不公平なんでしょうかね。また9章の2節に、何事も同じで同じ一つのことが善人にも悪人にも良い人にも清い人にも不浄な人にも生贄を捧げる人にも捧げない人にも望むと、何事も同じであると。善人だから常に良いことが起こり、悪人だから常に悪いことが起こるというわけでもない。今度警察に聞いてみたいですけどね、交通事故が起こる確率、善人と悪人でどれぐらい違うんですか。多分そんな統計とても取れないと思いますけどね、その人が善人か悪人か分からんわけですから。でも多分公平だと思いますね、そんなに違いはないと思います。善人か悪人が病気になる確率はどうでしょうかね。善人の方が病気にならない、悪人はすぐ病気になる、憎まれく世にはばかると思いますよ、善人の方が長生きし悪人が早く死ぬか、それも分かりません。これも公平なんでしょうか不公平なんでしょうか。でも事実ですよね。9章の11節には、足の速い者が競争に、強い者が戦いに、必ずしも勝つとは言えない。知恵があるといってパンにありつくのでも、聡明だからといって富を得るのでも、知識があるからあるといって好意を持たれるのでもない。足が速ければ必ず競争に勝てるかというとそうでもない、まあ、ボルトはこの前で金メダル取りましたけど、その前はフライングで失格になりましたしね、強いからといって勝つわけでもないし、知恵があるからといって富を気づけるかと、そういうわけでもない。知識がある人はみんなに好意を持たれるかというと、逆にそういう嫌われたりだってもする。これも公平なのか不公平なのかよくわからないですね。でもこれが事実ですよね。これは世の無常ですよ、我々はでもそれを良い人、正しい人は良い結果を得、悪い人、そうでない人は、まあ、悪い結果を得てほしいと思ってるわけですよ。そうであるべきだと思ってるんですが、決してそうではありません。天の下で起こっていることは皆公平であります。公平なのか不公平なのか分かりませんが、これも人生の無常ですね、そういう人生だけれども、あるいはそういう人生だからこそ人間はいかにして幸福を 得るか、幸福を味わうか、そこが大切だということをコヘレトはこれも繰り返し言っています。そんな人生何が幸せなんだと思うかもしれないが、私は知った、人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと。人間の幸福というのは飲み食いをして楽しむことだと、ね、それに尽きると。その時その時に幸せであればそれでいいんだと。今日はよく眠れたなとか、いい天気だなとか、今日のご飯は美味しいなとか、ね、それで十分だと。それに満足しない逆があるんですね。人が100人の子を持ち長寿を全うしたとする。しかし長生きしながら財産に満足もせず、死んで葬儀もしてもらえなかったなら、流産の子の方が幸運だと私は言う。子供がたくさんいて長生きしたとしてもそれに満足しない、その時その時に喜ぶことなく、誰からも好かれずにお弔いもしてもらえないようだったら、それなら生まれなかった方がいいと言ってるんですね。なんと厳しい指摘ですけれども、神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受しなさいと、喜んで受けなさいと、いただいているものを喜んで受けなさい、自らの分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだと。いただいたものを楽しみなさいと。楽しめない人がいるんですね、時々結構いるかもしれません。神様からいただいても、いやこんなんじゃ足りない、もっとあの人の方がたくさんもらっている、神様不公平だと。テレビで出てる方がよっぽどおいしいもの食べてるとか、なんでうちは霜降り肉じゃなくて豚バラなんだとかですね、もう今そこにあることを楽しもうという、このやっぱりね気持ちなんですよ、人間の幸福というのは今ここにあることが楽しめるかどうかということです。そこで満足できているかどうかということが人生の幸福だとコヘレトは言ってるんです。与えられたものを喜んで受けて、そこで感謝をして喜びなさい、それ以上はないと。苦虫を噛みつぶしたような顔をして、あれが足りない、これが足りない、どうなるかこうなるか、ダメなんじゃないか、うまくいかないんじゃないか、なんで私はこうなんだと言って生きていくのも人生です。あなたの自由ですが、いやー本当にこれだけ私は与えられて感謝だな、今日も天気がいいな、頭は悪いし顔は悪いし、稼ぎは少ないし、あっちこっち病気だらけで、ろくなことも起こらない、でも生きてるから今日は幸せだな、結局は気持ちの持ちようなんです、人生とはそういうものだと言ってるんです。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。皆さん喜び楽しんでね、今日一日過ごしてください。皆さんいい顔してますよ、十分もうこれ以上ないぐらい幸せですよ。思ってますか、そういうふうに、なかなかそう思えてないですよね、きっと私より幸せな人はまだたくさんいるはずだと、そう思ってる人はね本当に幸せじゃないですよ。神の賜物だと言ってるんですから。人生はそういうものだということをコヘレトは教えながら、その背後にある神の支配ということをですね、あちらこちらで教えているんですね。すべてのものは、今読んだところと似たような表現ですけれども、人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること、しかしそれも私の見たところでは神の手からいただくものだと。 これは大切なことですよ。まあもちろんロークするのは人間なんですけれども、いただくのは神様からいただいてるんです。そこをわきまえなきゃいけません。それを誤解しちゃいけない。私の能力だ、私が努力したからだ、それで手に入れたんだなと思ったら大間違いです。神様からのプレゼントです、ね、そういうことができる体を与え、能力を与え、時間を与えてくださった。そして皆さんに給料を出す会社を与えてくださった。故にいただいているわけですね。これは神が私たちに与えてくださっている。また一方で、私は知ったすべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められている。私たちがいくら、頑張ってさまざまな発明をし努力をしたとしても、神の技に付け加えることも神の技を削除することもできないんだと。しかもそれは永遠に変わらない。これを私たちは受け入れなきゃいけない。また私は心を尽くして次のようなことを明らかにした。すなわち善人、賢人、そして彼らの働きは神の手の中にある。9章の一節であります。神の手の中にある。あの孫悟空のね話じゃないですけれども、私たちがどれだけ良いことをし努力をし頑張ったって、全てそれは神の手の中にある。神の手の中で私たちは生かされて働き生きているに過ぎないということであります。この神の手の中にあるというのはですね、神の許容の中にあるというふうにも訳せるんですね。神が許しておられるから私たちは努力をしたりつまずいたりうまくいったりいかなかったりするんです。全部これは神様の許容の中にあるということを忘れちゃいけないんです。私たちが今日生きていることも、喋っていることも、寝ていることも、食べていることも、全部神の許容の中です。神が許されなければ何一つ起こらないんです。息一つできないんです。心臓一度動かないんです。神の許容の中なんですね。それを私たちはしばしば忘れてしまうんです。自分がいくら努力しても、私たちは自分たちの心臓を動かすことも、血液を 1cc 流すことすらできないんです。人間の血管は10万キロあるそうですね。毛細血管までつなぎ合わせると地球を2周半するんです。そう思うと僕は皆さんの姿を敬意を持って見たくなりますね。皆さんの体の中に、私の体の中に地球2周半が存在してるんです。すごいですね。でもじゃあ努力したからといってね、隅々に血液を流すことができるかって、できないんですよね。それはまあ無意識にというか、神の許容の中で私たちは生かされてるんです。それをね、忘れちゃいけないんです。試しに一回どっか血管を押してね、止めてみ、いやそんなことしちゃいけませんけどね、この3章の11節からのところは、コヘレテの言葉の中ではね、有名なところですけれども、何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時。続きを言いますと、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求める時、失う時、保つ時、放つ時、裂く時、縫う時、黙する時、語る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時。何事にも時がある。この時というのはですね、神の時という意味ですね。神が時を定めておられる。人間が時を定めてコントロールしているわけではないんですね。まあそれは今日は何時にご飯を食べようぐらいのことはできますけれども、でもそれさえ分かりませんよ。それさえ何が起こるか分からない。それさえ、私たちの計画なんてものはいつ簡単に壊されるか分からないわけですよ。実は 我々がいろいろ計画し定めているようだけれども、それは神の時なんだということを、まあ恐れ、神を恐れてその時を受け取らなければならない。まあいいことの時はそうですけどね、簡単ですけど、悪い時だって受け取らなきゃいけないんですよ。それは死もそうだし、ね、壊すこともあるいは戦いも失うこともある。でもそれも全て神の時だよとコヘレトは教えています。3章の18節に人の子らに関しては私はこうつぶやいた。神が人間を試されるのは人間に自分も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと書いてあるんですね。神が人間を試されると、さまざまな試練を人間に与えられると、その時に私たちは自分も動物に過ぎないんだと、人間はやはりついついね高ぶってしまって、全てを自分が作り出し自分で手に入れて自分で支配しているかのように思ってしまいますから、そういう時に試練が襲う。自分ではどうしようもないことが起こる。その時に、ああ自分も神ではないんだということを私たちは知らなければならない。動物っていうのはそういう意味です。神ではないんだと。人間は神になりたいし神のように考えてしまう。時々そうでないということを神様は私たちにビシッと教えられます。また11章の5節に妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけはないというんですね。ビシッときますね、これもね。妊婦の体内で骨や組織がどのようになるのかもわからない。私はよくこの話をしますけどね、本当にそうですよ。お母さんが今日は、いりこを食べたので、これが薬指の骨になれとかね、今日のこのお肉が、ふくらはぎの筋肉になれとか、もしそんな風でやったら大変な子になりますね。もう見るも無残な子になってしまうでしょうけども、何も考えないで食べたり飲んだり笑ったりしているうちに立派な子供にお腹の中でなるというですね、奇跡ですね、本当に奇跡。人間はそれがどうなっていくかということをわからないのに、神の技がわかるわけがないだろうと、神の技がわかるわけがない、そのことすらわからないのに、どうしてですか、神様は全てを教えてくださいみたいなことをですね、私たちは思ってしまう。わからないことの方が多くて当然だと、いやほとんどそうなんだと、それをへりくだって受け取らなきゃいけない、認めなきゃいけないということですね。そのようなこの言葉とともにですね、このコヘレトの言葉には箴言と同じようないろんな諸聖訓が散りばめられております。これも面白いです。まあごく一部紹介しますけれども、4章の9節から1人よりも2人が良い、共に労苦すればその報いは良い、倒れれば1人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だと。まあこれはよくね結婚式で読まれるところですが、決してこれは結婚の話をしているわけじゃないんですね。人が人と共に生きていくことの大切さを教えているんです。友達を大切にして、いつも誰かとあなたと一緒に生きてくれる人がいることを感謝し大切にしなさいと言ってるんですね。殉教には楽しめ、逆境にはこう考えよ、人が未来について無知であるようにと神はこの両者を合わせ作られたと。これも味わいのある言葉ですね。殉教には楽しんで、逆境にはこう考えなさい、人が未来について無知であるようにとね。なかなかうまくいかないときに人間は未来について無知なんだということを考えなさい。神様はそれを教えるために 良いことも悪いことも私たちに与えられるんだ、ね、ある日突然3億円当たることがあるかもしれないし、ね、頑張っても頑張っても1000円のお金が手に入らないことだってある、ね、人間は未来について無知で何もわからない。そのことを私たちに教えるために神は順境も逆境も与えてくださるんだよと言っています。次面白いですね。7章の21節、私大好きな言葉ですけど、これ人の言うことをいちいち気にするな。なぜか、その理由が面白いです。あなた自身も何度となく他人を呪ったことをあなたの心はよく知っているはずだと。人にああだこうだ言われて気にするけれども、あなた自身だってああだこうだ言ってるでしょうと。だから人にとやかく言われたことでいちいちくよくよするな、気にするなと。みんなやってることなんだから。いやいや私は言いません。なのにこんなこと言われる。そんなことはないです。心の中で300倍ぐらいで言ってるんですよ。あなたの心はよく知ってるはずとかですね。あなたの心は人は知らないけれども自分は分かってるわけじゃないですか。だから人にああ言われたこう言われたみたいなことでね、くよくよしたり文句言ったりしない。石を切り出す者は石に傷つき、木を割る者は木の難に遭うと。これ面白いですね。なまった斧を研いでおけば力がいらない、知恵を備えておけば利益がある。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すだろう。七人と八人とすら分かち合っておけ、国にどのような災いが起こるか分かったものではない。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、これはいわゆるその情けは人のためならずというやつですね。今日は世界食糧デーですからね、私たちに与えられたものをまさに、まあパンを水に浮かべて流すようなものかもしれない。それはすぐにですね何か私たちに返ってくるようなことがないかもしれないし、もしかしたら永久に返ってこないかもしれない。それでもいいんですね。与えられたものはみんなに分かち合っておきなさい。もしかしたらそれは試練の時にその報いがあるかもしれませんよと教えています。それから人生のもう一つの矛盾、老いですね。老い、仏教ではね四苦八苦と言いましてね、四つの苦、生老病死ですかね、生きること、老いること、病むこと、そして死ぬことと。でコヘレトの言葉は病についてはあまり言っておりませんが、生きることとそして老いることと死ぬことについては言っています。で老いるということについてはですね、この12章の37節で人が老いていく姿を実に、まあ美しくというか面白く描いているんですね。12章の3節からのところですが、このスライドには私がこの赤い字で解説を入れておりますけれども、この赤い字は皆さんの聖書には入っておりませんので、先生私の聖書書いてないですけどとか言わないでくださいね。その日には家を守る男も震え、この家を守る男ってのは腕のことなんですね。年を取ると腕が震えてくると、ね、なんかそれから力ある男も身をかがめる、力ある男ってのは背骨のことです。で年を取ると腰が曲がってくる、背中が曲がってくる。粉引く女は数が減っていき失われる、粉引く女って歯のことです。年取った歯がだんだん抜けてね、最近でもね歯の丈夫なお年寄り多いですけどね、僕より歯の数の多い人いますが、窓から眺める女の目は霞むと、これ目が霞んでくると、ね、白内障になったりですね。通りでは門が閉ざされる、これは耳のことです。耳が遠くなってくる、もうしょうがないですね。私もだんだんだいぶ最近遠いです。テレビの音を常に私がリモコンで上げてますから、パパこんな音も聞こえないのかって言われてますけど、聞こえないのかしょうがないじゃない、俺だって聞こえたくないわけじゃない、もっと聞きたいけどもしょうがない。老いるというのはそういうことだと。粉引く女は病むという、これはですね消化のことですね。年を取るとそんなたくさん食べられないですよね。鳥の声に起き上がってもっていうのは眠りが浅くなるので、鳥がちょっと鳴いたぐらいでもパッと目が覚める。歌の節は低くなる、 声がねだんだんしゃがれて低くなると。北島三郎も春晴れ来たぜ函館歌ってますけど、若い時のキーと今のキーとは1音半ぐらい違うんですね。僕はそれ確認しました YouTube で、はい、どうしてもやっぱり声帯が老いてくるのか、その筋肉のせいなのか分かりませんが、声は低くなるんですね。人は高いところを恐れ、道にはおののきがある。足が弱ってくるので、高いところがね怖い。アーモンドの花は咲くっていうのはですね、咲きっていうのはアーモンドの花ってのは白いんですね。だから年を取ると髪が白くなる、ね、アーモンドの花ですね。美しいです。だから白い髪はアーモンドの花の方が何人かいらっしゃってですね、素敵ですね、僕も若干アーモンドっぽくなってきてますが、まだまだアーモンドの花が咲く前に散ってしまうんじゃないかとですね、それを心配しておりますけどもまあ老いですからしょうがないですね。稲子は重荷を負いというのはですね、この歩く姿が、歩く様がだんだん遅くなっていくということです。稲子元気な時はぴょんぴょん飛ぶじゃないですか。なんか背中に負わせたらどうなりますか。バッタが飛べなくなるでしょ。そういうことなんです。今稲子は重荷を負うと、年を取るとだんだん歩く姿が遅くなりますよと。アビオナは花を実をつけると、アビオナっていうのはですね、この元気になる実だそうです。だ年を取ると元気になるための薬だとかそういうものが必要になるじゃないですか、ね、なんかテレビで前いつもやってるでしょ、これを飲んだら元気になるとか若返るとか肌がツヤツヤになるとかあれですよ、そういうものが必要になると、いうような意味ですね。でこれは3000年前におそらくソロモンが言ったんです。これ今と何も変わってないんですね。人間の老いというものは3000年経とうが5000年経とうが同じなんです。で、まあ、今の特にこの日本はですね、なんか老いに逆らうというか、できるだけ老いないようにしてますが、それもどうかなと思いますよ。みんな老いて死にましょう。老いを受け入れてね、聞こえないのはしょうがない、霞むのはしょうがない。だんだん歩けんようになって、一生、二十歳ぐらいのままですね、300年も生きたら辛いですよ。ね、まあよく言うのはね、元気なまま死にたいってですね、そんなに人生甘くありません。必ずどっかにね、無理がきます、感謝なことにですよ、感謝なことにね、老いというのは神の恵みなんです。死も神の恵みです。人は永遠の家へ去り、泣き手は町を巡る。白銀の糸は断たれ、黄金の鉢は砕ける。泉のほとりに壺は割れ、井戸車は砕けて落ちる。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。美しいですね。我々地の塵から作られたものですが、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。死にたいなって気になってきますね、別にそんな意味じゃないですよ。自殺したとかそういうことじゃなくて、ね、塵は元の塵に帰り、霊は与え主である神のもとに帰る、美しい死ですよね、うわ死にたくないって言って、なんかこう騒いでない感じがいいですね。もう自然に、ね、白銀の糸だって切れるし、黄金の鉢だって砕けるし、ね、水汲みをしていた壺だって割れるし、井戸車だって井戸の底に落ちるんだと、ね、全てに終わりがあって、全てがそこで、なんていうか、まあ、止まるんだと、止まるから美しい、終わるから美しい。そして私たちの体は大地に帰るけれども、霊は与え主である神に帰る。つまり霊はそこで終わらないんですね、というようなことを含めて、コヘレトが結論としてこの12章の一番最後のところでこう言っております。それらよりもなお我が子よ心せよ、書物はいくら記してもキリがない、学びすぎれば体が疲れる、 すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、神を恐れその戒めを守れ。人生は虚しいと言って始めたコヘレトの言葉なんですけれども、しかしすべては神が支配をして私たちに恵みとして与えてくださっている、それを喜び楽しんで受け入れなさい。やがてこの人生は終わりますよ、老いて朽ちていきますよ。でも神のもとに帰っていくんだと。その時に人間、神は善をも悪をも一切の技を、隠されたこともすべて裁きの座に引き出されるであろう。私たちの人生、この短い人生の中でしたことはすべて神がご存知であり記憶をしておられる。それが裁かれるのだから誠実に生きなさい。神を恐れて神の戒めを守って正しく生きなさい。それがすべてだと。豊かになる人もいるし貧しい人もいるだろう。長生きする人も早く死ぬ人もいるだろう。たくさんの知識を得る人もいるだろう。そうでない人もいる。表彰される人もいるし、そうでない人もいる、ね、それはもうそれぞれの人生で、まあ、たまたまそうなったに過ぎないわけで、でも全ての人に変わりなくこれだけは言えるよと、これだけはやりなさいよと、これだけは守りなさいと。それは神を恐れその戒めを守れということだと。神を恐れていきなさい。この世界を作り支配し、あなたを作り支配しておられた神を恐れてその戒めを持っていきなさい。そうコヘレトは結論付けております。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は旧約聖書の知恵文学の一つでありますコヘレトの言葉を皆さんと共に学ぶことができましてありがとうございます。誠に味わい深い言葉でありました。私たちには知らないことが多くあり、いやほとんどのことは分かりません。それなのに高ぶって神に近づこうとする愚かなものであることをお許しください。どうぞあなたを恐れてその戒めを守って、与えられた境遇に感謝をして、その日その日に喜びを持って生きていくことができますように。明日何が起こるか私たちには分かりません。一年先この命があるかなど誰にも分からない。ただただ与えられたこの日を共に生きてくださっている方々と共に語り合い、慰め合い、肩を叩き合って生きてまいります。老いを受け入れ、死を喜んで受け入れます。神様、あなたが与えてくださっている一人一人の人生があなたによって幸せいっぱいのものとなりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。